耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第614回9月22日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。最近の不安定な石油価格の変動ね、本当に深刻な問題だと思うんですけども、まあ今はねピーク時と比べると安くなってはいるんですけども、まあそれでもやっぱりまだ高いかなという印象です。僕は車の運転をあまりしないので、まあ、直接ねお財布に実感があるわけじゃないんですけども、まあ日常的に車を運転する人はね結構大打撃なんじゃないでしょうか。さて、僕たちの生活は切っても切り離せないこの、ね、原油価格なんですけども、それ以上に国家間の関係を左右するものでもあるんです。ラジオをお聞きの方の中にもですね、まあ、仕事からそういった事業に携わっている方いるかもしれません。今回はそんな石油にまつわる昨今の事情を下地とした小説をご紹介いたします。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は日経 BP 社より出ております黒木良著、エネルギー上下巻という本です。オープニングでも申し上げた通り、こちらの本は小説です。上下巻のね2冊構成で結構読み応えがあります。90年代の末から2007年頃までに起こったエネルギービジネスの主な出来事を背景に、その最前線で戦う登場人物たちを描いた作品です。まずはですね、そんな登場人物たちご紹介していきましょう。まず1人目、金沢明彦。この方はですね、伊津井商事という架空の会社の、まあ、燃料本部の社員です。金沢は石油の正規を閉じ、安全のしおりや機内紙が入った目の前のマガジンラックから英文の書類を取り出す。黒い金属製のクリップで留められた40ページほどの書類は、イラク石油事業公社向けに3億ドルの融資をするための契約書のドラフトだった。ロンドンを出発する直前に東京本社の法務部から最終版としてメールで送られてきたものだ。書類にはいくつか付箋がつけられていた。過去1ヶ月間草案の修正をめぐって金沢、交換輸出部、法務部、財務部の4社でカンカンガクガクのやり取りがなされていた。金沢は付箋がついた箇所の一つを開き目で追っていく。それは原油の取り扱いに関する条項だった。融資は伊津井商事が将来イラクから買い付ける原油代金を担保とするプリペイメント方式である。疲れのせいか英文はなかなか頭に入ってこない。腕時計を見るとロンドンの自宅を出てから10時間以上が経過していた。というわけで、まずは商社マンである金沢をご紹介しました。この伊津井商事というのはですね、まあ、架空の会社なんですけども、まあ、特に原油業界に強い企業ということで、まあ、このように現地に赴いて商談を行うことも少なくないようです。まあ、というかですね、ロンドンの自宅からね飛行機でこう10時間以上ってね、まあやり手のビジネスマンだなと思いますよね。またですね、この実際ね小説読んでてですね、この書類取り出した時、英文の書類を取り出して、しかも3億ドルの融資、3億ドルですよ。まあ、相当やり手のビジネスマンであることがわかると思います。今ね、僕が朗読した部分出てきました。イラク石油事業公社、ステイトカンパニーフォーオイルプロジェクトっていう正式名称があるんですけども、略称がスコップと言いまして、このスコップという単語がですね、結構作品の中で出てきますので、このようにですね、実際のその90年代末から2007年頃まで起こったこのエネルギー関係の単語がですね、この本には結構出てきまして、まあ、実際にね、起こった事件をモチーフにしたもの、またそのまんまっていうのがね、ありますので、その辺もねかなり勉強になると思いますので、注目してみてください。では次の登場人物に参りましょう。次の登場人物は東日役員亀岡五郎です。
ところで、あの写真はいつの？ずいぶん古そうだけど。
話題を変えようと友文字が箸で壁の写真の一つを指した。まだ40代前半とおぼしい亀岡が何かの調印式で書類にサインするイラン人と日本人を見守っている写真だった。
あれは1983年ですな。オイルスキームでニュージーランドの羊の肉を売った時のものですわ。
羊の肉の輸出代金をイラン原油で受け取るバーター取引である。
ほう、オイルスキームで。
まあ額は大したことありませんがね。ホメイニ革命やイライラ戦争で日本の商社が一斉に撤退していた時期ですから、 イランには随分感謝されました。
当時亀岡はテヘラン駐在員事務所長、イラン・イラク戦争の戦火の中、次々と商談を取りまとめ、商社業界では7位から8位の東日をイランにおける日系商社ナンバーワンへと躍進させた。
それからあっちの写真ですがね。
亀岡は疲れたような早口で次々と説明していく。壁に飾られた数十枚のパネル写真はさながら亀岡五郎記念館だった。はい、以上東日役員亀岡五郎のご紹介でした。三井商事のライバル企業にあたる東日、その亀岡五郎氏なんですけども、これもですねかなりやり手の人物のようです。さっきのね金沢に比べると結構年が上でですね、1983年で40代前半って言ってますから、おそらく60代後半もしくは前半でしょうという感じでですね、今のお話の中にもね、あのイライラ戦争とかホメイニ革命とかね、実際の事件が出てきました。ちなみにその上岡と話していた若い男、これはですね、トモンジはじめという、通産省の官僚なんです。このトモンジがですね、上岡もなかなかこう、腹に一物って感じの人なんですけども、トモンジがですね、僕個人の感想としては結構ですね、生意気なんですね。最初のね、箸で壁の写真を刺したっていう、まあ、年上の人の前ではそれだけでもこう、失礼なんですけども、なんせですね、このトモンジがですね、食べてるのが上岡から出されたキャビアの軍艦巻き。もう一回言います。キャビアの軍艦巻き。いやー、まあ、なんというかですね。すごいビジネスとか政治のね、トップレベルの人たちを見ているようでですね。まあ、羨ましくもあり、また悔しくもあり、そしてなんかね、腹が立ち、かっこいいなと思ったりと。まあ、そのような感覚を僕はしました。皆さんはいかがでしょうか。というわけでちょっと脱線しちゃいましたけど、次の登場人物行きましょう。次はですね、NGO です。NGO アースウィンズジャパンのスタッフ、金沢敏子。三井商事の金沢は、サハリン B の財務委員会の会議に出席していた。室内は薄暗くされ、壁のスクリーンにカラー映像が映し出されていた。スクリーンの中で葬式用の黒衣に身を包んだ人々が木と紙で作った灰色のコクジラの模型を担いで歩いていた。模型は全長約6メートル、頭部はクジラとわかるが、体は白い骸骨で死んだクジラを表している。環境 NGO アースウィンズの英国支部が中心になって行ったクジラの葬式と題するパフォーマンスであった。光の筋を放っているパソコンから動物の鳴き声のようなくぐもった音が聞こえてきた。
クジラの悲鳴だそうです。環境団体はパフォーマンスがうまいですね。
横長の黒縁メガネをかけた財務部の若手が金沢にささやく。金沢はスクリーンに視線を注いだままうなずいた。そばの歩道でビラ配りをしている人々が映っていた。環境保護団体の人々だ。フリースやジャンパーにジーンズといった質素な服装の若い人たちが多い。金沢はそれらの人々にじっと視線を凝らす。色白のアジア系の顔の女性が目に入る。髪は肩のあたりまで、灰色と赤で雪の結晶が織り込まれたセーター姿。やっぱりいたか。妹のトシコであった。はい、というわけでですね、まあ、石油開発の段階でですね、アースウィンズジャパンといったこういった環境団体との衝突はね、免れません。そしてその主要登場人物の一人である、金沢明彦の妹、金沢敏子がアースウィンズジャパンのスタッフなんですね。このあたり皆さんですね、もうドラマの予感がしていると思います。さて、登場人物の紹介はこの辺までにしまして、まとめますと、このエネルギーという本はですね、まあ、エネルギー資源の開発と確保をめぐり、中東やロシアで繰り広げられている男たちの戦いの物語です。著者の黒木さんは、まあ、綿密な取材をもとに実際に起こったことをベースにストーリーをね、展開していってるんですけども、まあ、このあたりがですね、分量的にも読み応えがありますし、またね、勉強になるかと思います。まあ、この本を読み終えた頃はですね、世界の石油事情についてかなり詳しくなっていると思いますので、まあ、商社に勤めている方はもちろん、今後のエネルギー市場を考える上でですね、大いに参考になる作品だと思います。楽しんで勉強してみてください。では書籍情報です。エネルギー上下巻、黒木良著、日経 BP 社より税込み各1890円で発売中です。 はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しましたエネルギー上下巻いかがでしたでしょうか。あの上下巻構成でですね、本当に読み応えのある作品だったんですけれども、まあ、何度も言いましたがこれ勉強になります。あの分かんない単語とかですね、まあ、それなりに作品内でも解説されてるんですけども、僕読みながらですね結構調べちゃいました。で調べていくとですね、僕その石油のね、そのエネルギーなんですか、これエネルギー業界っていうのかな、石油業界は、これなんですけども結構知らなかったこと多くてですね、まあ、歴史を振り返りつつ熱い男たちの戦いをこう楽しめた、そんな感じだったと思います。まあ、皆さんもですね、まあ、商社にお勤めの方、こういったねことをやってる人は、まあ、知ってると思うのでかなり楽しいと思いますし、まあ、またね全く知らなくても、まあ、勉強しながら読むって意味ではねかなり楽しい作品ですので、まあ、ぜひぜひお手に取ってみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。